恵まれた人生へようこそ。リビングインジーザスミニストリーズはご協力くださる牧師方の聖書メッセージをお届けしています。この聖書の学びを通して主イエスにあるあなたの人生がますます豊かにされるでしょう。どうぞあなたの心と聖書を開き、神の御言葉の祝福をお受けください。
おはようございます。先週の日曜日の午後、一つの座談会が教会で開かれました。この秋にこの新街道剣道1周年記念として発行する予定の記念誌に収録するための座談会でした。この教会の歩み、27、8年の歩みを約3時間かけてみんなで話し合い、恵みを数えたわけです。そしてみんなでこういろんな思い出話に花を咲かせながら、つくづくこの教会の歩みは人間の計画とか人間の働きを超えて、今も生きて働いておられる誠の神様のご計画、お働きの連続だったということを再確認させられました。旧約聖書箴言の19章21節に、人の心には多くの計画がある、しかし主の計りごとだけがなる。もちろん振り返ると多くの方々の本当に大きな愛の働き、捧げ物があったこと、またいろんな方々との出会いがあったこと思い出すのです。しかしそれらすべての背後に神様の見てを認めないわけにはいかないのです。父なる神は今に至るまで働いておられます。安息日、旧約聖書時代の土曜日に床を取り上げて歩めと言って38年間病に伏せっていた人を癒されたイエス様は、安息日の働いてはならないという規定を破ったということで、ユダヤ人から迫害され命を狙われることになりました。それに対してイエス様は、先週見たところですが、5章17節、イエスは彼らに答えられた。私の父は今に至るまで働いておられます。ですから私も働いているのです。安息日であっても、父なる神様は愛と憐れみの働きを、力ある働きをやめることなく続けておられる。だから子である私も安息日にも働くのだというのです。さて、私たちの日々の歩みの中で、こんな時どうしたらいいのかな、右と左の選択の分かれ道に来た時にどっちを選んだらいいのかな、こういう人に対してどう対処したらいいのかな、私たちがそういう迷う時に良い方法として、こんな時イエス様だったらどうなさるだろうかと考えると、正しい判断、決断ができると言われます。もちろんそのためにはイエス様のことを正しく知っている必要があるわけです。こんな時イエス様だったらどうしたかな、全然思い浮かばないんでは、こんな問いかけも無駄になるわけです。私たちがイエス様だったらこういう時どうなさるだろうかと考えると良いと言われるんですが、なんと19節ではそのイエス様が、19節、そこでイエスは彼らに答えて言われた。誠に誠にあなた方に告げます。子は父がしておられることを見て行う以外には、自分からは何事も行うことができません。父がなさることは何でも、子も同様に行うのです。なんとイエス様が、自分からは何もできない。水をぶどう酒に変え、遥か離れたカペナウムで死にかかっている役人の子供をただ一言葉を持って癒したり、38年間病に伏せっていた病人を一言葉で癒したり、そんな驚くべきお方イエス様が、しかし自分からは何事も行うことができません。すべて父がなされることを知らされ、私はそのままに 動いている、働いているだけだというのです。20節の後半、ごめんなさい、全般。それは、父が子を愛して、ご自分のなさることを皆、子にお示しになるからです。父が子を愛して、ご自分のなさることを皆、子にお示しになるからです。私たちがイエス様だったらどうするだろうと考える。そのイエス様が、父なる神様は何をなさるんだろう。それを示してほしい。示されて、というわけです。私は、何気なく読み飛ばしてしまいそうなところですけど、不思議な言葉だなと思うのです。一人子なる神、イエス様は、しかし人となってこの世界においでくださいました。しかし、クリスマスにこの世界に来てくださったイエス様は神でありながら人となってこの世界に来て、神であられることをやめたわけではないのです。ぜひ、はっきり覚えてほしいことは、イエス・キリストは、完全な神ご自身であり、同時に完全な人なのです。半分神様で半分人であったり、ある時は神様だけど、変身として変わると人になったり、そんなですね、スーパーマンのように、コロッコロッと変わるような方ではなくして、イエス様は完全に、いつも神であり、しかしいつも完全に人となられたお方。この両方が、どんな風に一人のお一人の人格の中に両立しているのか、存在しているのか、私たちには計り知ることをできない神秘ですが、私たちはそれをそのように信じるはずです。しかし、このお言葉によれば、父と子の深い交わりの中で、父は子に一つ一つ、ご自分のなさることを示しておられるっていうのです。そしてイエス様は父が示してくださったことを聞いて、聞いた通りを話し、聞いた通りを行っている、というのです。このような言葉を見て、ある人は、ほら見たことか。やっぱりイエス・キリストは神じゃないじゃないか。自分からは何もできない。父に聞いて行うしかできない。父だけが神なんだ。イエスはその神よりも一段低い神のような存在であって、神じゃない。エホバの証人はこういうところを見ると喜んで、その根拠にするわけです。しかし、それは大きな間違いです。本当にへりくだって、私たちと同じ人となっておいでくださってへりくだられた、謙遜なイエス様の言葉として、もしそこを読まなかったら、そういったおかしな教えが出てくるわけです。さて、そんなイエス様が20節の後半で、こうおっしゃるのです。また、これよりもさらに大きな技を子に示されます。それはあなた方が驚き怪しむためです。これよりもさらに大きな技。ヨハネの福音書の中では、今も挙げたように水をブドウ酒に変える、遠い距離にいる病人を一言葉を持って癒す、38年間眠っていた病人を起き上がらせる。私たちはそれだけでも十二分に驚くのですが、なんとさらに大きな技を示す。イエス様はされるというのです。イエス様がされるさらに大きな技、それは何かといえば、21節、22節に明らかになっています。父が死人を生かし、命をお与えになるように、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。二つのこと。命を与えるというこの働きと、第二は、裁きを行うというこの働き。第一に、命を与える。皆さん、命を与えるのは、神様だけにできることです。父が死人を生かし、命を与える、お与えになるようにとあるように、命を与えるっていうのは、神様だけの独占事業です。申命記の32章の39節に、今見よ、私こそそれなのだ。私の他に神はいない。 私は殺し、また生かす。私は殺し、また生かす。教会の多くの方々は、ご心配くださって、お祈りくださっていること、本当に感謝をいたします。一週間ほど前から、私の母が、容態が悪くなりまして、酸素吸入を受けながら、本当にお医者さんからもう長くないことを言われて、その苦しい様子を見ているとですね、まあ、一週間持つか二週間持つかという状況に立ち至ったわけです。私の兄弟たちはみんな遠いところに住んでますので、もしも、最後の生きている母に会えないといけないと思いまして、今の状況をみんなに知らせました。そうするとみんな、先週は各地から集まってきまして、兄弟が集まってくるという前の日、苦しい息のですね、母に、順々に私の兄弟の名前を言いながら、マキちゃんに会いたい、会いたい。スズちゃんに会いたい、会いたい。ナオちゃんに会いたい、会いたい。ミサちゃんに会いたい、会いたい。もうですね、こっくりこっくりでですね、会いたい、会いたいとですね、訴えるわけです。明日からみんな来るからね、頑張ってね、って言うと、もうですね、皆さん、もしかしたら私は、先週か今週、お葬式かな、なんて思ってですね、心ざらいをこうしていたんですけど、兄弟が順々にやってくるにつれて、酸素吸入をいらなくなりました。鼻からチューブを入れて薬をですね、こう入れたんですけども、口から物を入れられなかったんですけど、水をちょっとですね、飲めるようになりました。もう死にかかって、もう今にもかくっていくかと思ってた母が、まあですね、喋るわ喋るわですね、もう喋るようになってきました。入れ歯を外してですね、もう梅干しになっていた母のですね、顔色が良くなってきて、なんか艶が出てきて、看護師さんたちも、もうびっくりするぐらいですね、元気が出てきて、本当にですね、兄弟たちに元気な姿を見てもらうことができて、本当に感謝でした。お医者さんは、覚悟してくださいって言うんです。お医者さんは、命を与えることはできないんですね。じゃあ、兄弟たちが命を吹き込んだんでしょうか。いえ、本当に命を与えるのは神様だなっていうことをつくづく、私のこの母は、もう7、8年前でしょうか。もう死にかかってたんですね、やっぱりね。明日の朝まで持たないって言われるので、もうみんな集まって、喪服を持って集まったんです。そして、もう今か今かと死ぬのを待ってた母が生き返って今いるわけですけど、また同じようなことをして兄弟を集めてしまいました。本当に集めるのが好きな母なんですが、ですね、命を与えるのは神だ。そして、この命を与えるという神の独占の働きを、子なる神イエス様に全部委ねた。21節、後半。子もまた、与えたいと思う者に命を与えます。26節にも、それは父がご自分のうちに命を持っておられるように、子にもご自分のうちに命を持つようにしてくださったからです。命を与えるという、イエス様の力ある技。二番目のですね、イエス様の、さらに大きな技、それは、裁きを行うということです。実はこの裁きを行うという裁きも、やはり神様の独占事業です。申命記の一章の17節の後半に、裁きは神のものである。そして、この裁きを、22節。また父は誰をも裁かず、すべての裁きを子に委ねられました。父なる神様が、子なる神イエス様に命を与え、裁きを行う権威を与えられた。この二つの力ある技をイエス様にするようにと、権威を与えられた目的は二つあります。第一番目の目的は、二十節の後半です。それは、あなた方が 驚き怪しむためです。驚き怪しむため、皆さん、イエス様のお名前、いろんな名前をイエス様は持っていらっしゃいます。そしてそのお名前の一つは不思議という名前です。皆さん、イエス様の名前が不思議、英語で言えばワンダーです。ワンダーがいっぱいでどうなるんですか？ワンダーがいっぱいでワンダフルになるわけです。本当ですよ。ワンダーがいっぱいでワンダフル。まさにですね、イエス様はワンダーがいっぱいなお方なんです。イエス様のご性質、イエス様の御業、イエス様のお言葉、イエス様の知恵、イエス様の愛、イエス様がしてくださる救いの御業、まさに不思議がいっぱい、ワンダフルです。私たちがイエス様を知れば知るほど、私たちはこの方に驚かされます。そして、父なる神様は、私たちがイエス様に対して、ここにある言葉、驚き怪しむことを望んでおられるのです。信仰って言いますけど、信仰とは、その要素の一つの中に、このイエス様に対する驚きを含んでいるはずです。驚きを伴わない信仰、驚かない信仰は、信仰とは言えないのかもしれません。イエス様に出会うとき、私たちがそれまで持っていた常識とか知識とか経験とか分別とか、そういったものが、実は根底から問い直され、揺るがされて、覆されて、まさにこの方に驚きを禁じ得なくなるのです。イエス様、一体あなたはどういう方なのですか？あなたは私の常識では到底計り知ることのできないお方ですと叫ぶ以外にはないのです。イエス様が私たちにしてくださった愛の技を知れば知るほど、イエス様の恵みを、愛を知れば知るほど、まさに Amazing Grace。驚くばかりの恵み。有名なですね、驚くばかりの恵み、アメイジング・グレイスの歌がよく歌われますけど、あのアメイジングというのは、まさにびっくらこいた、腰抜けたというような感じの、本当にですね、尋常でない驚きを表す言葉です。イエス様に対して、私たちが驚き怪しむ、このクリスチャン生活が、イエス様に対する驚き、怪しみ、この驚きの感情、感覚を持ち続け、さらに深めていくことが大切なのです。ところが、クリスチャンを長くやっていますと、イエス様に驚くことがだんだんだんだん少なくなってきます。もうイエス様に対して驚くこと何もなくなってしまって、いつの間にか、イエス様を自分の常識とか自分の経験とか自分の分別の枠の中に閉じ込めて、なんだか小さく小さくイエス様を見てしまいそうです。しかし、イエス様は、どこまで行っても私たちにまだ知り得ない、まだ計り知ることのできない、驚き怪しむお方なのです。もう一つの、イエス様にこの二つの力ある技を父が託したという目的は23節になります。それは、すべてのものが、父を敬うように、子を敬うためです。子を敬わない者は、子を使わした父をも敬いません。イエス様がさらに大きな技、命を与え、裁きをなさるという大きな技をされるのは、私たちをして、子なる神イエス様を敬わせるためだ。これは敬うというのは、ただ、あ、イエス様って立派な人ね、っていう、そんな敬い方じゃなくして、一言で言えば、礼拝するっていうことです。命を与え、裁きをされるイエス様を、礼拝っていう形で敬う。ユダヤ教とか、イスラム教、またエホバの証人の人たち、この人たちも、聖書を土台にしながら、私たちは唯一の作り主になる神を信じています。熱心に礼拝し、伝道するわけです。しかし、今日のこの言葉によると、父なる神様は、 子なる神イエス・キリストを敬い、子なる神イエス・キリストを礼拝せよと命じておられるのです。子を敬わない者は、子を使わした父をも敬いません。どんなに一生懸命敬虔そうに父を、唯一の誠の神を礼拝していても、父が使わされたイエス・キリストを礼拝しないならば、父を礼拝しないのと同じだというのです。これは驚くべき言葉です。私たちは今日もイエス・キリストを崇め、褒めたたえ、頭を垂れて礼拝を捧げるのです。さて、イエス様の大きな技の一つ、命を与えるというこの技についてさらに考えてみましょう。今日の箇所には、命が与えられねばならない、すなわち命が与えられねばならないのは死んだものです。生きているものには命は必要ないわけです。死んだものに命が与えられるというのが今日の主題なのですが、この死んだものということについて、二種類の死がですね、今日のところに挙げられています。第一番目の死は、24節、25節。誠に誠にあなた方に告げます。私の言葉を聞いて私を使わせた方を信じる者は、永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく、死から命に移っているのです。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして聞く者は生きるのです。ここで言う死、死人というのは、肉体的に死んでいる死人、死ではなくして、神様との関係において、神様との関係が断たれたり、神様との関係がよじれたりしている霊的に死んだ状態を指すのです。ですが、例えば、ホースでこう水まきをしているときに、突然水が出なくなったら、理由は二つです。ホースが蛇口から外れたか、ホースの途中がよじれてしまって水がストップしているか。まあ最近の高いホースはよじれないっていうですね、ホースが売られてますけれども、残念ながら教会のホースはよじれるホースです。よくよじれて水が止まるわけです。生ける誠の神様との関係も同じでして、生ける誠の神様との関係が断たれているなら、またその関係が罪によってよじれているなら、それは霊的に死んだ状態だというのです。私たちは生まれながらにして、この意味において死んでいるというのです。私たちは生まれながらに死んだものだというのです。もう一つの詩は、28節に出てくる詩です。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。皆さん驚くべき言葉です。墓の中にいる者、もう死んで朽ちている、葬られた者が、死んだ者が、まさに肉体的に死んだ者が、神のこの声を聞いて墓から出てくる時が来るというのです。これはまだ先のことです。そしてここで言う死人は墓の中にいる、もちろん肉体的に死んだ者。さあ、特に今日、この霊的に死んでいる者ということについて考えたいのですが、ウィリアム・バークレーというですね、先生は、この霊的に死んでいる状態とは、次の四つの特徴がある。と言って、四つの特徴を挙げています。第一番目は、努力をやめる人。もう諦めてしまって、どうせ私はこんなものだと無気力になったものは、まさに死んだものだ。皆さん、クリスチャンというのは、神様に全部任せてお祈りして努力しないものでしょうか？いいえ。努力するものです。本当にですね、クリスチャンは主にあって奮闘する、努力するはずのものです。しかし、もう諦めてしまって無気力になって努力をやめるなら、それは霊的に死んでいる。第二番目に、ウィリアム・バークレーの挙げる死。感受性の 停止。もう感受性がパサパサになってしまって、茨城のり子さんの歌ではありませんけど、パサパサになった感受性。善悪の感覚が鈍くなって、恥ずかしげもなく罪、汚れを犯す。何の恥ずかしさも感じない。それは死んでいる状態。第3番目に、考えることをやめると、それは霊的に死んでいる状態だというのです。もう学ぼうとするこの願望、願いが消えてしまって、もう堅くなになってしまって、もう私は分かってます。もう知っています。これ以上何も新しいことを私は学ぶ必要はありません。と、もう止まってしまって、そして自分の知りもしない、まだ知ってもいないことについても、侮り、あざける。もうこういう状態になってしまったら、まさに死んでいるというのです。そして第4番目に、悔い改めをやめる人は、霊的に死んでいるというのです。罪への恐れ、また抵抗感がなくなってしまって、平安な気持ちで罪を犯す状態になれば、もう立派に死んでいるって言うんですね。立派に死んでいるっていうのはおかしい表現ですけど、悔い改めをやめる状態。さて、私はどうでしょう？私は死んでいないでしょうか？死にかかってはいないでしょうか？しかし、今日の御言葉は25節。誠に誠にあなた方に告げます。死人が神の子の声を聞く時が来ます。今がその時です。そして、聞く者は生きるのです。今も言いましたように、ここで言う死人とは、霊的な死人のことであり、他の誰でもない私たちのことです。しかし、私たちは、一体死人がどうやって聞くんだ？死人がどうやって聞くんだ？死人に口なし、死人に耳なしではないのか？聞けないじゃないか？聞く者は生きるとありますけど、どうやって聞くんだと思うかもしれません。では皆さん、21節。後半に、子もまた与えたいと思う者に命を与えます。驚くべき言葉。イエス様が命を与えたいと思われる者に命を与える。先週まで見た38年間病人だった方、そのベテスダの池には大勢の病人がいたんです。なぜイエス様は38年間の病人をわざわざ選んだんでしょうか？そしてその病人に御声をかけたんでしょうか？それはイエス様が与えたいと思われたからです。与えたいと思われるものの耳を開き、御声を聞かせ、生き返らせる、命を与えるのです。死人を、まさに聞くことのできるものにし、聞くことによって生かすお方。そして、なんと、あなたの耳をも開き、イエス様の御声を聞かせてくださっているのです。聞くものは生きる。ここで言う聞くっていうのは、今も皆さん聖書の言葉を聞いているんですが、ああ、じゃあ私は今日聞いているから、ああ、私は大丈夫だ。聞くものは生きるとあるから、私は霊的に聞いてるから、もう耳にタコができるぐらい聞いてるから、私は生きてるぞ。申し訳ありませんが、ただ、音として聞いているっていう言葉じゃないのです。ここで言う聞くっていうのは、聞き従うと訳した方がいいようなお言葉です。ただ、音として聞くだけとか、聞きながら、うん、気に入ったところは聞きましょう。でも気に入らないことはいりません。そうやってですね、より好みをしながら聞く、そういう聞き方じゃなくて、本当にですね、主の言葉としてすべて受け止めて、主に従います。あなたのお言葉に私は従いたいのです。どうぞ聞かせてください。そんな思いを持って聞くもの。 昨夜教会で残って姉妹たちとこうご奉仕をしてましたら、一人の姉妹が暗唱聖句をですね、大きな声で隣の部屋でしてくれましたですね。金銭を愛する生活をしてはいけません。今持っているもので満足しなさいっていうですね、ヘブル書の御言葉を暗唱聖句をしているのを聞いて、私は思わず、もうアメン、素晴らしい言葉ですね、もうその暗唱聖句で恵まれましたって言いましたら、その姉妹がアワナクラブで会った話をしてくれました。アワナクラブで今一生懸命この暗唱聖句をしている子たちがいて、一人の子供がこの暗唱聖句を、金銭を愛する生活をしてはいけません、今持っているもので満足しませんそう言ったというですね、お話を聞いて、ほう、吹き出してしまいました。ですね、子供って正直ですね。私たちは口では今持っているもので満足しなさい言いながら、でも子供が正直に言ったように心の中で、今持っているもので満足できない、そういったものがいっぱいあるんじゃないでしょうか。でも御言葉に対して本当にですね、はい、私はそうですけど、でもお言葉ですから従います、そんな砕かれた悔いた心を持ってイエス様の御言葉に聞くものは生きるのです。そして今がその時です。この霊的に生きるっていうのは、いつかそのうちむくむくと生き始めるでしょうっていうんではなくて、今ここで生きるものにされるという今起こる出来事、この今ここで起こる死から命への変化が24節で素晴らしい約束の言葉として述べられているのです。皆さんご一緒にこの24節読んでみましょうか。24節だけ、はい、誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わした方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです。はい、なんていう約束でしょうかですね。私の言葉を聞いて信じる者は、条件はただ信じるだけ。信じる者は、第一に永遠の命、新しい命、神の命を持っていますというんです。この時世時のことを言うと、永遠の命を持っています。いつかそのうち持つ、死んでから持つんではなくして、もうすでにイエス・キリストを信じている者は、神のこの言葉を本当に神の言葉として、自分への神の言葉として信じて、生きるものは持っているって言うんです。そして裁きに遭うことがなく、皆さん、裁きの権威は誰が持っていますか？御子イエス様が持っているんです。裁きの権を持っておられるイエス様が、イエス様を信じる者に対して、もはやあなた方の罪の裁きを与えない、もうあなた方を罪の上に裁かないって言うんです。私たちは罪あるものです。罪ある私たちは裁きを受けるはずなんです。皆さん、ちょっと考えて。裁きの権威を持っている者が、罪ある者に向かって、私はあなたの罪をもう裁かない。無罪。罪ある者を無罪にしたら、この裁きの権威を持つ者は、クビになってしまいます。そうでしょ？裁判官が被告人前へと言って出てきた顔を見たらですね、私の息子健介だったって言うんです。私が裁判官、健介が殺人を犯して前に立っている、愛する息子ですので、私はもうあなたの罪を見ない、あなたは無罪、もう早く家に帰りなさい、なかったことにしてあげるって言ったら、私はすぐに罷免されてしまいます。イエス様はそうなさるって言うんです。なぜですか？不正があるじゃないですか。いいえ、この裁きに遭うことがなくという背後には、イエス様の十字架が見えているわけです。イエス様がその裁きを全部身代わりに十字架の上で受けるので、その死のゆえに、身代わりのゆえに、刑罰のゆえに、もうあなたの罪を裁かない と言ってくださるのです。なんと驚くべき約束でしょう。死から命に移っているのです。もはや神様の前に死んだものでもない。その関係が断たれてよじれた状態ではない。もう神様としっかり結びついて生き生きと神に生かされるものに移されているのです。何度私自身この言葉によって助けられたでしょう。イエス様を信じていても救われた気分がしない。自分を見るとクリスチャンらしくない自分の思いにがっくりきて、こんな私でも救われているんだろうかと落ち込む。本当にですね、確信がなくなる。感情的に落ち込んでしまって、うつ状態になってしまう。そんな時に、いつもこの御言葉は励まし支え、まさに永遠の腕が下にとあるように、私の下から支えてくれた御言葉です。すなわち、自分の感情がどうであれ、自分の状況がどうであれ、自分自身の見えるところがどうであれ、真実なイエス様の言葉は、あるかないか消し粒のような小さな信仰だけれども、イエス・キリストを信じて仰いでいる者に向かって、私はあなたに永遠の命を与えているよ。もうあなたは裁かれないよ。もうあなたは死から命に移っているんだから、この約束の言葉を信じていなさい。そのことにいつも支えられてきたわけです。羽鳥明先生が、そのメッセージの中でこんなことを書いておられます。私は幼い頃、田舎で暮らしました。畑の隅にある小枝に落ちたことがあります。私の父は私を臭い、汚いと言って放っておかず助け出してくれました。畑の傍らの隅の小枝と言ってもピンとこない人たちが大勢かもしれませんけど、私はこれを読んでとても懐かしい思い出が蘇ってきました。私も小枝に落ちた思い出がありますし、私もドッポントイレに、ボットントイレって言うんですか、ボットンって言うんですかね、ボットントイレに落ちた思い出がありますので、その思い出が蘇って懐かしい香りとともに思い出してきました。水洗トイレの普通のですね、この時代、もう信じられないことかもしれませんけど、昔のトイレ、いや、今もそういうトイレは結構残ってはいるでしょうが、本当に臭かったですね。そして、本当に危なかったですよね。よくあんなところで、危険なところでトイレしてたなぁと思うんですが、そして、ボットントイレによくですね、ポケットのものとかですね、落としましたね。そして時に人間も落ちるわけです。そして沈みが慣れながら、ですね、一生懸命、おじいちゃん、おばあちゃんと叫んだ田舎での思い出が、まさに蘇ってきました。本当に、臭い話で申し訳ないんですが、しかし私たちは、神様の前にはまさに、罪の肥だめに、落ち込んだもののようなんです。本当に私たちの罪は、臭い声だめに落ち込んだ、ふんまみれになった状態なのです。しかし、羽鳥明先生のお父さんが、臭い、汚いと言ってですね、声だめに放っておかなかった。助け出したように、なんと、私たちの救い主イエス・キリストは、私たちを臭い汚いと言って捨てておかないで、それどころではない、なんと、声だめの中に飛び込んできてくださったんです。外から手を出して引き上げてくれればいいようなものの、それでは引き上げられないほど深く沈んでいたので、イエス様は声だめに飛び込んできてくださって、そしてどうなりました？声だめにイエス様は沈み、込みながら私たちを肥だめから上に引き上げて救い出してくださって、イエス様はその中に沈んでくださったのです。まさに十字架の死というのはそんなことなんですね。今日それほどにまでして私たちに愛を表し、恵みを持って死んでいるものを生かすために飛び込んできてくださったこのイエス・キリストの愛の御業に、まさにアメイジング、 驚きを持って、またこの救い主イエス・キリストを信んで、しかし蘇って誠の神であることを示してくださったこのお方を心から礼拝して、この方に真に聞き従う者としてまた歩みを始めたいのです。
リビングインジーザスミニストリーズは無料でお届けしているオーディオとビデオによる福音宣教です。皆様からの自由献金でサポートされています。どうぞあなたもこのミニストリーへの献金にご協力ください。